死の問題は、さらにアブラハムの問題、十二章以下でアブラハムについて私たちは学んでいくわけですが、そのアブラハムについても実は死の死と直面するわけです。まず第一にどう申しましょうか、死の問題について解決しなければならないことは、それはイサクの問題を扱いたいんですが、その前に23章を見てみましょう。説教するだけに23章を広げましたけれども、そこでアブラハムが死の問題に直面したのですけれども、その問題とは何かというと、サラの、つまり伴侶の死でありました。連れ合いと申しましょうか、生涯を共にしたサラを葬らなければならない。で、これがアブラハムが直面した死の問題でした。死というのは、それは今まで連綿として書かれておりましたけれども、アブラハムに至って、彼は自分の妻の死を見届けなければなりませんでした。そしてそのために彼は妻を葬らなければなりませんでした。その葬りというのはどういう葬りだったでしょうか。彼自身は妻を葬る土地も場所もなかったのですね。妻の遺体を前にして、その遺体を葬る場所もない。これがアブラハムが直面した問題でしたし、それは悲しみだったと思います。妻が死ぬ、その遺体が残される、しかもそれを葬る場所もない。アブラハムの生涯というのは何か成功談が記されているかのように見えますけれども、しかし死の問題に触れますと、それは悲しみ、あるいは切なさというものを私たちは知らされるわけです。かのアブラハムですらも死の問題に直面したときには、それはハッピーハッピーでは終わらなかったということなんですね。もっともっとこれについて詳しく語りたいんですが、時間があまりありませんから、もう一つのアブラハムについて語りたいことがあります。彼は22章をご覧ください。そこに記されております表題、アブラハム、イサクを捧げる。これまた有名なお話ですからご承知だと思いますけれども、22章の一節を言いますと、これらのことの後で31ページですね、31ページ、これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけて、彼がはいと答えると、神が命じられた、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。つまり殺せと神様から命じられるわけですね。彼はここで自分の息子の死にも直面いたしました。自分の子供を殺す、そして神に捧げる、これはアブラハムにとりましてもそうでありましょうけれども、理不尽な話ですね。自分の愛するたった一人の子供を殺さなければならない、そういうところに神様は追い込んでおられます。死はこのようにして非常に理不尽な形で私たちにやってきます。神様が殺せなどというですね、そういうわけのわからない全く理不尽な、そういう死にもアブラハムは直面させられているわけです。こんなことを皆さんは経験なさったことがあるでしょうか、あるいはするべきでしょうか。あってはならないことですね。神様はしかし イサクを殺して捧げようと、このように命じられました。これはむちゃくちゃです。人間の死というのはこのようにしてしばしば私にとっては理不尽でむちゃくちゃで、そして受け入れがたいものです。先ほどのアブラハムが経験したサラの場合以上にイサクの死を受け入れなければならないとすれば、これは大変なことでした。でも死は究極的に私にとって理不尽である、そして不合理である、むちゃくちゃなものです。私は自分の母親が死んだ時にそれを味わいました。なぜ母親が死ななければならないのか、なぜあんなに惨めな死を遂げなければならないのか、そういうことを私は考えました。どんな死も結局は私にとりましては、それは他人にとっては大変自然なものであったとしても、自分の問題とすればそれは理不尽であり、不合理であり、むちゃくちゃで受け入れがたいものだと思います。神様はそれをアブラハムに要求なさいました。そしてアブラハムはどうしたか、彼はイサクを殺そうとするわけですけれども、創世記の22章の12節にこのように言われます。その御使いは言った、12節ですね、その子に手を下すな、何もしてはならない。そしてアブラハムはですね、イサクを殺すことなく代わりに身代わりのお羊を殺して、それをほふり、神様はイサクを元に戻してくださいました。それは身代わりの生き贄の動物によって神様がイサクを返してくださった、つまり命を返してくださったということを意味しております。神様は私たちに命を、贖いの供え物を身代わりにしてお返しくださる、これがキリスト教信仰ですね。イエス・キリストという贖いの身代金を神様がご自身用意をしてくださって、それを払い、そして私たちは生き返る、命を与えられる、これは復活するということの予表をあらかじめ示していることに他なりません。もう一箇所創世記から、あと他に準備したこともあったんですが、もうこれだけにさせていただきたいと思います。それはですね、アブラハムの死については25章の7節に記されます。25章の7節、38ページです。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた、このように記されております。そしてですね、61ページ旧約聖書の61ページ創世記の35章の29節、アブラハムの子供でありますイサクについてこのように記されます。イサクは61ページ創世記の35章の29節、35章の29節、よろしいでしょうか。イサクは息を引き取り、高齢のうちに満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。ここにも満ち足りて死にという言葉が記されております。この二人はですね、アブラハム、そしてイサク、彼らは皆このようにして死んだ、満ち足りて死んだというように記されておりますから、それは なんだ満たされること、満たされ、なんだですね、満たされないままに死んだのではないということが記されております。ところがですね、そのアブラハム、ヤコブ、イサク、そしてヤコブと、アブラハム、イサク、ヤコブと、旧約聖書の三大人物と申しましょうか、三代にわたるですね、神を信じて、神の民として、その最初の人々なんですけれども、その3番目のヤコブの死については、創世記の49章の39節に記されております。ヤコブは息子たちに命じを得ると、寝床の上に足を揃え、息を引き取り、先祖の列に加えられた。91ページですね。ヤコブは息子たちに命じを得ると寝床の上に足を揃え息を引き取り先祖の列に加えられた。気がつかれたことはありませんでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブ、この3人はですね、イスラエルの民たちの一番最初の先祖として旧約聖書の中に創世記に記されているわけですけれども、ヤコブについて満ち足りて死んだという言葉がないんです。神様はアブラハム、イサクはこのようにして死なせられたんですけれども、ヤコブにはそのように記さなかったのであります。そして創世記の50章26節、そのヤコブの子供は12人いるんですけども、その中で一番愛されたヨセフについて聖書はこのように記して創世記を終わります。93ページ、ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り防腐処置をして棺に納めた。ただこれだけなんですね。ここにも満ち足りて死んだということはないんです。なぜなんでしょうか。アブラハムとイサク、ヤコブとヨセフの違いはどこにあるのか。なぜこの後の二人については満ち足りて死んだという言葉を付け加えないのか。どうでしょうか。それ考えられますことは、それはですね、ヤコブとエソーにヨハネツ、ヤコブとヨセフについては約束の地カナンで死ななかったからです。つまり神様の約束の地、それはカナンの地でありますけれども、そこでアブラハムとイサクは満ち足りて死んだ。神様が約束してきたくださったところから行くべき、神様がそこは神様が与えた満ち足りた地、そこで死ぬということは満ち足りて死ぬということなんですね。しかしそのところで死ぬことができなかったヤコブと女性については、それはその言葉がない。そして彼ら二人はですね、後にその子孫によってヤコブの場合はヨセフによって、ヨセフの場合はその子孫によってようやく死をですね、約束の地に葬られることになります。これは何を意味しているか。私たちは神が約束なさったそのところ、帰るべきふるさとに戻ること、それがヤコブとヨセフにとって憧れの地であった地、そしてアブラハムとイサクはそこで葬られた。神の国、あるいは帰るべきふるさと、そこに私たちが戻っていくことこそ満ち足りて死ぬことなんです。どこで死のうと、どこで葬られると、そのこと関係がないじゃないかというふうに思われるかも分かりませんけれども、それはですね、地上とはどこでも同じです。どこの墓に葬られようが、それは私たちには関わりないことですけれども、しかし帰るべきふるさとであります神の身元、そこで私たちが行こうことこそ 満ち足りた最後だと、そのことをこの言葉は示しているんだと思います。もっともっと創世記から学ぶことがあるんですが、今日はもうそこにいたしましょう。祈ります。天の父なる神様、創世記を紐解きまして、そこに書かれてある死の問題をいくつか取り上げました。取り上げることができなかったいくつかのこともありますけれども、私たちは死をある意味で不合理だと思い、あるいは理不尽だと思い、あるいは受け入れがたいと思うことがしばしばございます。実際そのように私たちの死は受け入れがたいものであります。しかしそれは私たちの罪がもたらした惨劇であり悲劇でございます。どうかこの死をもたらした罪を解決すべく、聖書は贖いについて、そしてイエス・キリストの十字架について繰り返し繰り返し語っています。どうぞ死の問題を触れますときに、その理不尽さについて私たちはしばしば怒りを覚え、憤りを覚えることがありましょうけれども、同時にそれを乗り越えて、私たちのために神様が用意してくださっておりますイエス・キリストの贖いを、そしてその結果もたらされますよみがえりを信じることができるように、そして死を考えざるを得ない私たちでありますけれども、その時に私たちの主イエス・キリストとしっかりと出会うことができますように、心でキリストを受け入れることができるようにしてください。キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。